今日は歴代史の第1、23章から27章までですね、見ていきたいと思いますけれども、ここでのテーマは神の宮の管理ですね。キーワードは管理、あるいは行政と言ってもいいかもしれませんが、一節を読んでみたいと思います。23章の一節です。ダビデは老年を迎え、長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ついで彼は、イスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めたとあります。列王記では、ダビデの晩年について、第二の列王記において、初めの方に書かれていました。そしてソロモンが即位した。で、今はここでは歴代史の第一のこの最後のところになりますけれども、ここに書かれています。で、前回の話を思い出していただきたいんですが、ダビデが人口調査を行った罪によって神からの裁きを受けましたが、彼がその贖いのために生贄を捧げ、それでその裁きが終わりました。終わったというか、その中止になったわけですね。で、そこが神殿が建てられるところの元位となるわけで、そして自分の子ソロモンに対してこの神殿を建てることを強く勧め命じたわけです。そして続きがこの23章からになりますが、ダビデはこの神殿が建設された後に、その神殿の奉仕をこの組織立て制度化し、そしてその神殿を中心とした国全体の在り方を定めたわけなんです。行政または管理って言ってもいいかもしれませんが、神様を王としていくためのその手続きというか、その組織づくり、その管理の仕方をダビデはですね、これから行っていくわけなんです。これがダビデのこうを突き動かしていた動機、これが神を礼拝する、神を王とする、神の前にひれ伏す、神に歌を歌うことであったわけなんですね。この歴代史を見るとですね、この前から説明していますけれども、バビロンの捕囚からこの戻ってきた人たちが、このユダヤの歴史をまとめるためにですね、この編纂し、そしてまた書き残したわけなんですが、中心が神殿なわけなんです。ダビデがこのすぐにですね、このサウルに取って代わって神殿の箱をエルサレムへと持っていこうとしたところから始まってですね、そして神殿を作りたいという思いが書かれて、そして今この23章からずっとこの最後のところまでですね、この第一の歴代史の最後のところまで長くですね、これ列王記に何も書いてません、この話はですね、これを書いてるわけです。ですから中心が強調したいところはですね、この神殿の礼拝だったわけなんですね。で、ダビデが具体的にどのようにやっていったかを見ていきたいと思いますが、2節をご覧ください。ついで彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は3万8000であった。イスラエルが約束の地に向かった時ですね、民数記に書いてありますが、主がモーセに民の人数を数えるように命じられて、またレビ人も数えるように命じられて、そして30歳以上50歳未満のレビ人の人数が約8万人なんですね。ですからちょっとかなりですね、こう少なくなっていますけれども、数えました。そして4節、そのうち主の宮の仕事の指揮をする者は2万4000、司と裁き司は6000、 そして4000人は門営となり、4000人は私が賛美するために作った楽器を手にして主を賛美するものとなりなさい。ダビデは随分こう能力がありますね。楽器をも作ることができるわけなんですが、このようにこのレビ人をいくつかの働き仕事の中にこの分けていきました。で、多くの人が2万4000人が宮のところでの仕事、そして4000人が門営ですね。そして4000人が賛美の奉仕です。で、6節。そしてダビデは彼らを組に分けた。レビ族をゲルション、ケハテ、メラリに分け、ゲルション人をラダンとシムイに分けた。レビ族をですね、組に分けて、で、その組ごとに、まあ、その仕事をさせていくわけなんですが、氏族がありましたね。レビの息子のゲルション、ケハテ、メラリですね。それに従って、まあ、その、氏族があって、そしてその後の家族があってですね。それに従って、こう、いろいろと仕事を分けていったわけですね。で、ここでは、6節では、この7節のところで、このゲルションのことが書いてあって、12節からは、ケハテの子ですね。そして、飛んで、21節には、21節じゃないですね。ごめんなさい。いいのか。21節には、メラリの子ですね。その、氏族が書かれています。で、13節を見るとですね、このアムラムの子は、モーセ、アロンとモーセ。これはケハテの氏族の中に、このアロンとモーセがいて、そして、アロンはですね、死生上を性別するために取り分けられた。それは彼とその子らが、とこしえまでも主の前に香を焚き、主に仕え、主の皆によってとこしえまでも祝福するためであるとありまして、アロンの直系ですね、末裔が、この聖女また死聖女の中に入って働きをするために選ばれているということですね。ここが、まあ、心臓の部分の働きをしていて、このアロンの、この祭司職をですね、このヘブル人の手紙を読みますとですね、これはですね、この後に来るものの模型であると、大祭司なるイエス様がご自分の血を携えて、死聖所の中に、神の聖所の中に入っていったんだと、そして、その天における本物の聖所を清められたんだということが書いてあります。ですね。で、この働きを、この、アロンの直系が行ったわけです。そして24節に飛びますね。これはそれぞれ父祖の家に属するレビ族で20歳以上になり、主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人その名が数えられ、登録された一族の頭たちであったと。30歳以上を数えていたんですけども、その仕事がですね、まあかなり多くあるということで、まあ20歳に引き下げたようです。で、ダビデがこう言ったからである25節。イスラエルの神主は、御民に安息を与え、とこしえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はないとあります。で、ここ、において、歴史的に、イスラエルの歴史においてですね、大きな変化が与えられたわけなんです。これまではモーセの律法に従って、神を礼拝をしていたんですけれども、その礼拝というのは、幕屋におけるものでありました。幕屋、幕の家屋と書いてあるように、幕でできたものだったわけですね。移動式なんです。けれども、今ここで読んだように、主は御民に安息を与え、とこしえまでもエルサレムに住まわれるとあるように、ダビデがですね、外敵と戦ってって、そして彼らを征服してですね、そして、この平穏が与えられた。それによって彼らは移動する必要がなくなった。定住することができるようになって、神様がここにエルサレムに永遠に住むようになられたわけなんです。ですから、レビ人がですね、 どういう仕事を与えられていたかと言いますと、以前はその移動する時の運搬役だったんですね。まずカーテン持ってって、そのあのカーテンを持ってったっていうか、そのカーテンを使ってですね、幕を使って契約の箱をこのかぶせて、そして神輿のようにこう担いでですね、他にも講談もそうだし、そして机もそうですし、この運搬してたのみんなレビ人なんです。でそのレビ人は職を失ったというか、神殿になったらその必要なくなるわけなんですね。けれどもダビデは、彼らはまた別のですね、この重要な仕事をするようにさせます。それが、この、次に書いてありますが、これらはダビデの最後の言葉に従って数えた20歳以上のレビ族の数である。彼らの役目はアロンの子らを助け、岩のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること。立って朝ごとに主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同じようにすること。安息日、新月の祭り、及び礼祭の時に、定められた数に従って絶やさずに、主の前に捧げる主へのすべての全焼の生贄のこと。彼らは、会計の天幕の任務、聖樹の任務、及び主の宮で奉仕をする彼らの同族、アロンの子らの任務を果たさなければならないと、ありまして、彼らが行うことは、助けることなんです。アロンたちは、アロンの子らは、ただ、もう具体的に生贄を捧げ、血を振りかけ、そして中に入っていくということに絞られ、特化されたわけなんです。でその他、それに付随するお仕事が本当にたくさんあるわけですね。でそれを彼らが、レビ人が受け持ちに加えて、賛美の奉仕もこの加えられていき、また後で読むとですね、他にも行政の奉仕とかも、あと萌えもありますね。それを行っていくようになります。このようにして、この23、あとこの24章がアロンについて、そして25章が、この、賛美の奉仕 で26章がこの萌えって、まあ、今から読んでいきますけれども、最初にこのレビ人のことがですね、この語ったわけなんですね。何が重要なのか、何が初めに来なければいけないのかということをですね、ダビデはよく分かってたんです。何が大事なのか。礼拝ですね。そしてその礼拝をすることができるようにですね、その組織を持ったわけなんです。これは教会でも同じですね。教会でも、このヘブル系のユダヤ人とギリシャ系のユダヤ人ですね、その間で対立が起こったときに、ですね、人たちがいろいろといろんなことを行っていたけれども、今度はその選んだ聖霊に満たされた者たちを選んでですね、彼らに給仕の役をさせて、私たちは祈りと御言葉に専念するとあるわけですね。でこのように秩序というか、組織というか、制度というものを設けてですね、それによって何が一番大事なのかということをですね、定めていったわけです。祈りと御言葉と人たちは言いましたけれども、ここではレビ人ですね。レビ人が本当に大事な、これをちゃんと分けて、もう神殿になったのだから、あなた方がこの神殿を、神殿に置いて神を礼拝していかなければいけないと、まあ、もちろんその実際のこの生贄っていうのはこのアロンになるわけですけれども、で次の24章でアロンの話が出ています。一節、アロンの子らの組み分け。アロンの子らはナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。ナダブとアビフはその父に先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが祭司の務めに就いたとありますが、アロンもですね、この組み分けがなされますね、その直系においても。で二つの まあし、その組があります。それはイタマル系とエルアザル系なんです。で、ナダウとアビフは知ってます、ね、死にました。認職式の時に死んじゃったんです。異なる火を捧げていたので、焼き尽くされてしまったわけですね。でそれ以来このエルアザルとイタマルがその大祭司を受け継いでいったわけなんです。で3節、ダビデはエルアザルの子孫の一人サドクおよびイタマルの子孫の一人アヒメレクと協力して彼らをそれぞれの奉仕に任命し、それぞれの組に分けた。エルアザルの子孫の方がイタマルの子孫よりも一族の頭が多かったので、エルアザルの子孫は父祖の家の頭ごとに16組に、イタマルの子孫は父祖の家ごとに8組に分けられた。エルアザルの方が多いからですね、そのもっと多く分けたわけです。合計24組があって、そのうちの16組がエルアザル系、そして、8組がイタマル系だったわけですね。で彼らはくじを引いて互いにそれぞれの組に分かれた。聖樹の組の司たち、神の組の司たちはエルアザルの子孫の中にもイタマルの子孫の中にもいたからである。レビ人のでの初期、ネタヌエルの子シェマヤが王と司たち及び祭司サドクとエブヤタルの子アヒメレメク、それに祭司とレビ人の一族の頭たちの前でそれらを書き記した。エルアザルの父祖の家を一つ一つ、イタマルのを一つ一つとありまして、くじを引いて、このそれぞれの組によって、この奉仕を行っていきます。で次にこの7節から18節までですね、この第一のくじはエホヤリブに当たったとかってずっと書いてありまして、で24組に分かれて、で具体的に何をするかですね、この19節を見てください。これは主の宮に入る彼らの奉仕のために登録された者たちで、彼らの先祖アロンがイスラエルの神主の彼に命じられたところによって定められた通りであるとありまして、これに従って奉仕をした。1年において、この24組です。ですから12ヶ月ですから2週間ですね、約をやったわけです。でこの中で、第8の組にアビヤという人が出てきますが、このアビヤはの組というのは新約聖書にも出てきます。どこかわかりますかね。ルカによる福音書1章、バプテスマのヨハネの父ザカリアがアビヤの国のもの、組のものなんですね。そして聖女の中に入って講壇のところにガブリエルが隣に立ってたわけです、ですね。その奉仕を行っていたわけです。そして20節以降にはレビ族の中での頭、そのリーダーとなっている人たちの、その家族ごとのですね、このリーダーとなっている人たちの名前が連ねられています。そして最後に行きますね、31節、彼らもまた彼らの同族であるアロンの子らと全く同じようにダビデ王とチャドクとアヒメレクおよび祭司とレビ人の一族の頭たちの前でくじを引いた。一族では頭もその弟と全く同じであったとありますが、この前でくじを引いた、前でくじを引いた、これ6節のところでもですね、このサドクとエブヤタルの子アヒレメクと祭司とレビ人の一族の頭たちの前で書き記したといって、その制度にするとき、くじにその任命をするときに人々の前でこれを行った。それによって神から選ばれて神のためにこれを行っていくということをはっきりと他の人たちが認められるような形で行っていったわけです。でこれが、とっても大事ですね。クリスチャンは一匹狼ではないんですね。自分が示されました、これを行っていきますで勝手にそれを行ってってですね、私は預言者になりました、だから預言をしますとかですね、私は なんだかなんだかになってますからこれを行いますとかではないですね。他の人たちがちょっとやめてくれよと、ね、もういるんだから教師はとかですね、そういうに混乱してくる。なんでかって言ったら認めてないからなんです。他の人が、他の人たちがいて、ある祈られて、まあ、ある人は安心を受けてですね、そしてこの神様の奉仕に預かっていくわけですね。共同体であって説明責任が互いにあるわけなんです。だからこれ教会でも同じでした。バルナバとサウロが後にパウロになったですね、皆のその指導者たちの前でその祈って手を置かれて、そして使わされていったわけです。自分が示されたと言ってその小アジア地域ヨーロッパへと行ったんではないですよね。このような任命が行われていったわけです。そして25章に入ります。またダビデと将軍たちはアサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、盾事と従言のこととシンバルを持って予言するものとした。その奉仕に従って仕事に就いた者の数は次の通りであるとありますが、この神殿礼拝の中で特徴的なのがこの賛美する奉仕なんですね。まあ、以前にもかなり深くこれが出てました。そして詩編においてはダビデの賛歌が非常にたくさんあります。今までも戦いに勝った時などですね、モーセの歌であったり、他にもデボラの歌であったり、歌はあったんですが、このような形で制度化したのはこのダビデが初めてですね。で、これによってですね、ダビデの心っていうのは一体どういうところにあるのかっていうのはよくわかります。先ほどもこのレビ人というのを中心にまず持ってきたと言ってますけど、そのレビ人の中で賛美をするっていうことが非常に中心になってくるわけですね。私たちはなんか説教を聞くための余興のようなもので、余興じゃなくて何ですか、前にある前座ですね。前座のものとしてですね、この賛美をしているのでは決してないわけですね。あれが、もうすでにその時からですね、礼拝行為を行っているわけなんですね。で、このダビデがですね、賛美を取り入れた。で、これは、単にダビデの心を表しているだけではなく、そのダビデの心が天国に近づいていたとも言えるでしょう。天の状況を見るとですね、天的な存在、つまり御使いとかがですね、もう絶え間なく叫んで神を褒めたたえて礼拝してるんですね。それが例えばイザヤ書でイザヤがこの幻を見た時にセラフィムがいました。ダニエル書においてもですね、その幻が出てきます。神の御座の幻がありますが、黙示録で際立っていますね。そこで御使いたちが賛美をしているだけではなく、もうあらゆる人たちが賛美をし礼拝をし、盾事までが奏でられてました。音まで聞こえています。天国で歌があるんです。天国で楽器があります。どういう楽器か分かんないですけど、楽器があるんですね。音楽があるんです。だからこの神殿というのは単に、なんていうんですか、こう人工的なものでは決してなくてですね、ダビデが御霊によって啓示を受けて、それで行っていったものなんですね。で、この天国の姿に近い形でこの賛美の奉仕をさせていく、いったわけなんです。で、2節をご覧ください。アサフの子ではザクル、ヨセフ、ネタヌヤ、アサルエラ、これらはアサフの子で、王の指揮に従って予言するアサフの指揮下にあった。先ほど予言するっていうのが出てきますね。面白いですね。賛美をする奉仕の人たちが予言を行っていくわけなんですね。賛美の中で御霊による感化を受けて予言の賜物が用いられ、そして主のことを語ったと考えられます。 で、これ新約の中でも教会の中でも似たようなところが書いてありますね。第一コリントの14章の中で26節にこう書いてます。それぞれの人が賛美をしたり教えたり黙示を話したりとあります。またエペソの5章でパウロがこう言いました。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。互いに語れって言ってるんですね。賛美によって霊の歌を持って互いに語り、歌いながら語って、その中で予言が語られていく。私たちが賛美を神様に捧げていくとき、神様こうよくこういうことを行ってくださいます。そして神様の語りかけを受けます。で、教会の益になる語りかけも受ける。それつまりそれが予言ですね。励まし、慰め、徳を高める言葉です。まあ、実際にこれがですね、カルバリチャペルではアフターグローという言葉で、やるんですね。この信者たちの集まりですけれども、最初はもうざっとこう賛美するんですね。ずっと賛美して、もうとにかく、聖霊様が働かれるのを待ってて、ね、そして知識の言葉が与えられ、その予言をし、またある人は聖書を開いてそこを読んだり、ある人は歌が与えられたってその場で歌ったりですね。あとは、まあ、異言と異言の解き明かしがあったり、または癒しのためにじゃあ祈りましょうとかつって祈ったりですね。こういうことが起こったんですね。で、彼らもこれ単なる儀式ではなく、御霊が働かれるその予言の賜物をこの用いていくようなこの礼拝を行っていくわけだったんですね。そしてこの3節のところでは、このエドドンについて、エドドンの子はってありまして、盾ごとを持って主を褒めたたえ、賛美しながら予言する彼らの父エドドンの指揮官にあった、盾ごとを使って褒め歌を歌っていました。で、4節に名前がどんどん書いてあって、5節は、これらは皆神の言葉に従って角笛を高く上げる王の先見者ヘマンの子らであった。角笛を高く上げた。で、6節で、これらは皆その父の指揮下にあってシンバル従弦のこと盾ごとを手に主の宮で歌を歌って、王の指揮の下に神の宮の奉仕にあたる者たちである。アサフ、エドトン、ヘマン、彼ら及び主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族、彼らは皆達人であったの人数は288人であったとありまして、いろいろな楽器が使われ、そして歌も訓練を受けた達人、つまり歌手みたいに上手な人たちがこういたわけなんです。でも面白いのは8節です。見てください。彼らは下の者も上の者も達人も弟子も皆同じように任務のためのくじを引いた。そして、第1のくじから第24のくじまで、この与えられているわけなんですけども、能力の差、上下の差に関係なく等しく奉仕に預かっていきます。大事なところですね。神の任命を受けたという理由だけで奉仕を行っていくわけなんです。能力があるからとかではないんですね。またはその人が高い地位にあるからですね。こういう立場にある人だからではなくて、その人が神からの油注ぎを受けているかどうかなんです。神からの任命を受けているかどうかが、この問われるわけなんですね。で、24の、この、ここでもこの組だったんですけど、このアロの時も24の組で、で、ここでも24の組なんですね、賛美も。で、他にも24が出てくるところあるんですね。新約聖書で。黙示録。天の御座のところ、周りに24人の長老がいます。ですから先ほどから言ってますように、ダビデは御霊に示されて、その天において行われていることをですね、このその組織立ててたんですね。で、26章の1節です。門営の組み分け、 コラ人ではアサフ族のコレの子メシェレムヤ、メシェレムヤには子供があった長男であって、ずっとあって、7男までありますね。で次、オベデエドムには子供があった長男シェマヤってずっとあって、8男までありますね。ペウルタイ、5節。そして神が彼を祝福されたからである。とありますね。この門営です。で、この門営というのは、まあ、教会で言うと、案内係みたいなものですかね。教会の礼拝においての秩序を保たせるために、その全体を見回す、人が必要になって、必要がある人にはそのところに行って、何かこの音を立てたりしてですね、この邪魔になるような人にはこう注意をするとか、そのようなまあ役目というか、その秩序を持って人々が礼拝を心置きなくすることができるために、その守っていた人たちであります。でこの中にオベデエドムの名前がありましたけども、覚えてますね。神の箱がしばらくの間そこにあったわけです。で、祝福されました。で、その祝福されたからであると書いてますけど、8男まで生まれたわけですね。祝福されたわけです。そして、ですね。次に、この10節以降はメラリ族ですね。だからこの、コラ人がいて、そしてオベデエドムの、その下にいる人たちがいて、次にこのメラリ族が10節以降にありまして、で、それぞれのこの、何ですか、このレビ族の家族の人たちが書かれてるわけですね。そして12節で、門営のこれらの各組に対し、主の宮で使える任務が、彼らの頭ごとに彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられて、これも全く同じように割り当てられています。こうして彼らは下の者も上の者も等しく、その父祖の家ごとに一つ一つの門についてくじを引いたと。ここでも等しくと書いてありますね。私ここ好きですね。任務において働きにおいて等しいんですね。この前の日曜日のメッセージの中でこういう話がありましたけども、この主人と奴隷ですね。この、当時のローマ社会では5人のうち3人が奴隷だったんですけれども、平日はですね、この、主人のもとで働いている奴隷がいましてですね。でも、礼拝を教会で捧げると。で、その奴隷が長老で、そして、主人がですね、この、普通の教会員であると。全く話が逆転すると。関係ないわけですね。主にあってはこの任命されているものか任命されてないかの、その違いなわけなんです。で、これ等しくと。で、ここでは、この、またくじを引くわけなんですけれども、14節を見てください。すると、東方のくじは、シェレムヤに当たった。彼の子で白深い議官、ゼカリアのためにくじが引かれ、彼のくじは北方と出た。オベデエドムには南方、彼の子にはクラ、シェピムとホッサーには西方、それに上り坂の王子のシャレケテモンが当たった。見張りの組とは並び合っていた。東方には6人のレビ人、北方には毎日4人、南方には毎日4人、クラには2人ずつ、西方の前には王子に4人、前には2人であった。以上はコラ族とメラリ族の門営の組み分けであるというふうに書いてありまして、東西南北ですね、に、これらの、この、門営があるわけです。東西南北にあります。これも、黙示録の天のエルサレム、21章の13節に、東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があったとあります。東、北、そして南、西、この順番まで同じですね。東、北、南、西です。わかりますね。そして20章、レビ人のアヒアは神の宮の宝物蔵及び聖なる捧げ物の宝物蔵を司った。ゲルション族でラダンに属するラダンの子らってずっと書いてありまして、この22節の最後に主の宮の宝物蔵を司ったとあります。で24節にも主の宝物蔵の司であったとありまして、宝物蔵 ですね。これが神殿の中にありました。で、これは一体何なのかですね。26節を見てください。このシェロミテと彼の兄弟たちはダビデ王と一族の頭たち及び千人隊の長、百人隊の長たち、将軍たちが聖別して捧げた聖なる捧げ物のすべての宝物蔵を司った。彼らは戦いで得た分取り物を主の宮を修理するために聖別して捧げた。すべて預言者サムエル、騎士の子サウル、ネルの子アブネル、ツェルヤの子ヨアブが聖別して捧げたもの、すなわちすべての聖なる捧げ物は、シェロミテとその兄弟たちに委ねられたとありまして、分取り物です。ものすごい量の分取り物があって、その膨大な分取り物をこの神殿に捧げていったわけなんですけど、その金銭の管理を行っていったわけなんですね。そして29節で、イツハル人たち、ケナネヤとその子らは、イスラエルに関する外の仕事につき、つかさとさばきつかさとなったと。ヘブロン人のうち、ハシャブヤとその同族の者は勇者であり、1700人いたが、ヨルダン川を渡ったところから、西方に至る地域のイスラエルの管理にあたり、すべての主の仕事、王への奉仕に当たった、とありますね。これ、宮ではないんですね。これ外に行ってですね、特に、この、ヨルダン川を渡ったところから西方に至る地域。だから、東側のずっと向こうですね。ルベンとか、あとガドとか、あとマナセ半部族が住んで、あっちの方にも、その、レビ族からの司をですね、派遣したわけなんです。なんでかわかりますね。イスラエル全体が、霊的な奉仕者をリーダーとし、権威者とする、その神中心の生活を歩ませるためなんです。教会生活、そして世俗みたいに二分しないんですね。どこにおいても誰がリーダーなのかということを、だからどこにおいても神が中心なんだということをですね、こう分からせるために、このようにして、まず権威者が誰なのかっていうのをこう見てたわけなんですね。そして、ヘブロン人のうちエリアはその一族のその家系によるヘブロン人の頭であった。ダビデの治世の第40年に彼らを調べられ、その時彼らのうちにギルアデのヤゼルで勇士が見出されたと。で、彼らの同族の者たちは勇者であって2700人いたが、一族の頭たちであったダビデは彼らをルベン人、ガド人、マナセ人の半部族の上に任命し、すべて神に関することから、王に関することからに当たらせたとありますね。これダビデが40年の時にですね、調べられたとありますから、もう死ぬ時ですよ。本当にその晩年ですの時にこの調べられて、そして今話しましたように、このルベン人、ガド人、マナセ人のこの上にですね任命して、で彼らも決して漏れることなくですね、全ての人が神を見ていくことができるように、これがですね本当に良きリーダーの姿ですね。神に向けるようにですね、組織を作っていくことができるか、組織って言ってもそのいわゆる固い組織って意味じゃなくて、その秩序を作っていくことができるかですね。ローミテ手紙の12章のところに賜物について列挙されてますけど、納める賜物が書いてあります。納めるものはですね、熱心に納め、または勤勉に納め、ですね。指導するって書いてあるかな。そこには指導するって書いてますね。指導心って書いてあります。で、これができるかできないか。なんですね。ダビデはそういう人だったんですね。できたんですね。壺を裂いてたというか、自分だけが神様を知ってればいいではなくて、リーダーとして全ての人が神様のところに行くことができるようにですね、こう導いていくわけですね。これは家庭でも同じです。教会でも同じです。特に家庭においてですね、監督の資格にある資格を持っているものは、自分の家を治めることができるようになってなきゃいけないと。自分の家を治められなかったらどうして神の家を治めることができるのかとですね。自分の家庭を、自分の奥さんを、自分の子供をイエス様のところに持っていくようにさせているのか、それとももう丸投げしちゃって奥さんとかもやりたい、奥さん子供がですね、自分たちの判断させなければいけないようにさせてるのかですね。誰が霊的に実権を握っているのかなんです。で、これは権力闘争ではなくて骨を出ることですよ。導いて導いて 本当にその人がキリストにあって立て上げられていくことができるようにですね、どんどんどんどん導いていく。そしてキリストが教会を愛されたように愛していくということですね。で、このような、まあ、牧者の心をダビデは持ってたわけなんですね。そして、27章に入ります。ここまでレビ人についてずっと書いてありました。ようやく27章で普通の軍務について書いてあります。イスラエル人すなわち一族の頭たち千人隊の長、百人隊の長たち及び彼の司たちは王に仕えて一年のすべての月を通じ、月ごとの交代制に従って各分団のすべてのことに当たったが、その人数は一つの分団が24,000人であった。第一の月、第一分団の長、第二の月と書いてありまして、ずーっと書いてまして、これは15節まで続いてですね、第12の月っていうので、12の分団に分かれています。で、ここに出てくる人は、この30人の勇士がいましたね。結構名前が出てきます、この30人の勇士。例えば、6節見てください。彼はあの30人の勇士の一人、30人の長のベナヤである。彼の分団にはその子、アミザバデがいたと、ありまして、本当にダビデがですね、勝っていった時に彼らは勇士だったわけですよ。でも他の異邦人の国とは違ってですね、ダビデが大事にしたものは礼拝だったんです。23章から25章までは、26章まではレビ人についてだったんですよ。でしかも他のところの司、そのイスラエル中に司までをですね、行政者をレビ人に当てたわけです。そして補足的に27章でその軍団なんです。順番です。だってこれだけ勇敢に戦った人たちなんだから前面に出していいでしょ。でもダビデは違いました。ある者は馬を誇り、またある者は戦車を誇るが、私たちは主の皆を誇ろうという言葉が詩編の中にありますけども、でこれでダビデ失敗したんですよね。人口調査させましたけど、主に兵士たちの数を数えたわけなんですね。いいじゃないか。でもこれはダビデ自身の心、良心、神様から与えられていた良心を傷つけたわけなんです。彼の心は、いや周りの人がやってんだからいいじゃないかで済まなかったんですね。で神様もそのダビデの心に応じて懲らしめを与えられました。まあ、これは愛の懲らしめって言ってもいいかもしれません。違うんです、この国は違うんだということ。でダビデは選ばれた人なんです。周りでは当たり前のように行っていること、でも違う、自分は違うんだ、自分は主の皆を誇ることなんだということをですね、この思ってたわけです。だから最後なんですね。最後にこの軍務につく人たちのことが書かれています。で16節、16節以降にその各部族の長の名前が書いてありましてですね、そして23節でダビデは20歳以下の人々は数に入れなかった。主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。チェレアの子ヤブが数え始めたが終わらなかった。このためミイカリがイスラエルの上に下って、その数はダビデ王の年代記の統計にはならなかったと今話したことが載ってるわけですね。天のように増やすと、アブラハムに与えられた約束がダビデもそれを受け継いだわけですけれども、でダビデは他の国と同じようにですね、自分がその 独裁者というか、自分が権力者となろうと、自分の所有物、そういう、まあ、ちょっと愚かなことを考えたと自分に言いましたけれども、それを行ってしまったわけですね。それで今度はですね、具体的な生産物や家畜の宝物蔵ですねについてのこの名前が書いてあります。それを管理する人たちの名前が書いてあります。王の宝物蔵を司ったのはアジゼルの子ズマーベイで、野と町々と村々と野々の櫓にある宝物蔵を司ったのはウジラの子ユナタン、 土地を耕して畑仕事をする者たちを司ったのはケルブの子エズリ。この農業ですね。ブドウ畑を司ったのはラマ人シムイ。ブドウ種の、蔵にあるブドウ種の産物を司ったのは、シェアム人ザブディ。低地なるオリーブの木とイチジクの桑の木を司ったのはゲデル人バール・ハナン。油の蔵を司ったのはヨアシュ。とありまして、このいわゆる、食べ物ですよ。これを、こう、管理する人たちをあてがって、そして29節で、シャロンで飼われる牛の群れを司ったのは、シャロン人、シルタイ。そして、谷にいる、牛の、群れを司ったのは、アデライの子、シャファテ、ラクダを司ったのは、イシュマエル人、オビル、メロバを司ったのは、メロノテ人、エフデア、羊の群れを司ったのは、ハガル人、ヤジズ。これらは皆、ダビデ王の所有する財産の、係長で、あったと、ありますね、今度は家畜のこの管理なんですけれども、まあ、この後すぐにダビデでなくてソロモンが王となってですね、王もソロモン王のですね、食事の量というのはものすごかったですよね。とてつもない、これは第2列歴代史で見ますけれども、これをですね、このまあ、こういう管理をしていたわけですね。でダビデのおじい、ヨナタンは議官であり、英知の人で彼は初期であった。ハクモネの子、エヒエルは王の子だと共にあった。アヒトフェルは王の議官で、アルキジン・フシャイは王の友であった。アヒトフェル、覚えてますね。王を裏切りました。で、殺しにかかったんですね、逆にね。で、そこで34節。アヒトフェルの後を継いだのは、ベネヤの子、エコヤダとエブヤタル。だから、後ですね、このアヒトフェルがいなくなった後に、このエコヤダとエブヤタルがその議官を務めたわけです。そして最後に王の将軍はヨアブであったとありますが、この32節から34節もですね、ミソですね、一番最後のところにですね、この28章以降はこのダビデの最後の言葉になりますけど、その組織の中での一番最後にダビデの側近が書かれているんです。これも素晴らしいなと思います。上に立つ者は使えるものなんですね。誰でも偉くなりたいと思う者は、人の給仕をし、その神枯れとなりなさいと。イエス様が言われたように、その、本当に人に仕えていくという、その、そこにいるというですね、その働きを、この、するわけなんですね。これ順番見るだけで、本当にダビデの優先順位がですね、これよくわかります。神の国と、その義をまずはじめに求めなさい。そうすればこれのものを加えて与えられると。これを本当にこの治めるところにおいて、組織において行ってました。私たちもですね、この任されているものがあります。特に男性であれば、奥さん持っていれば、女の頭が男ですね。また、いろんなところで任されてますけど、そこにおいて、まあ、自分だけがちゃんとしていればいいんだ。ではないんですね。ではなくて、本当に神の支配が周りの人たちにもですね、この及んでいくようなこのようにですね、私たちは。この仕向けていく必要があるわけ、他たちを導いていく必要があるわけなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。自分だけがいいのだというこのような思いを持つのではなくて、主よ、どうかいつも他の人たちのことを考えて、その他の人たちがどのようにしたら神様の方を向いてくれるのか、その環境づくりというか、それを私たちが持っていかなければいけないことを思います。主よ、どうぞ人が私たちの周りにいたときに、あ、神様を見ることができるというような、そのような環境というか、あり方を求めていくことができますように、私たちに任せられたそれぞれの場においてそれを行うことができますように、助けてください。お願いいたします。イエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。